2023年 A 年、種の変容。今日祝う種の変容の祝日は、5世紀頃から東方教会において祝われてきました。種の変容は、種の受難の40日前に起こったと伝えられていたので、9月14日の十字架称賛の祝日の40日前にあたる今日祝うようになりました。主の変容は、ペトロの、あなたは生ける神の子キリストですという信仰告白がなされた後、イエスがエルサレムに行って長老たち、宰相たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目に蘇らなければならないことを弟子たちに示し始めてから6日目のことでした。約1週間、イエスと弟子たちの間には沈黙がありました。イエスの言ったことをペトロをはじめ他の弟子たちも正しく理解することができなかったからです。きっとイエスが本当に神なのかメシアなのかと疑い始めていたのではないかと思います。そこでイエスはペトロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られたのでした。山は神の啓示の場所だからです。イエスは弟子たちの目の前で姿が変わり、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなりました。この変容の出来事は、イエスの歩みにとっても、弟子たちの歩みにとっても、決定的な転換期にあたりました。イエスはエルサレムに向かって歩み始め、弟子たちは御父から御子の神秘を明らかにされたのです。これを体験したペトロは後、ペトロの第二の手紙の中でこう記しています。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。このようにペトロが体験したイエスの変容の出来事は、イエスのご受難と十字架の死を乗り越えて、主の来臨の予兆と見ていたのです。主の来臨こそ神の究極的な救いの局面であり、頂点だとペトロは悟ったのでした。今日の御言葉の一番大切な言葉は、私の愛する子に聞けというものです。イエスの洗礼の時にも、これと同じような御父の声が聞かれました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。弟子たちはこれに聞けという御父の言葉に従うのです。イエスは弟子たちに私の後に従いなさいと呼びかけ、弟子にされました。従ってイエスに聞くということは、イエスに従っていくということなのです。イエスに従うとは、実際のところこの苦しみを共にすることだと言えます。パウロはこう言います。愛する者よ、神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。主の変容は、十字架のつまずきに耐えられるように、弟子たちの心を準備することに目的がありました。そして現在の私たちにとっての主の変容の話は、私たちの心を神の世界に向けさせます。 私たちの人生の苦しい出来事に遭遇しても、また今のウクライナ戦争のようにやりきれない過酷な戦争被害を目の当たりにしても、私たちは一つ一つの苦しい出来事、理解できないこと、受け止めることができないような出来事を前に途方に暮れてしまいます。でもそのような苦しい時、先も見えない時、その時にこそ私たちは主の変容を思い起こすべきなのです。教会は世の終わりの主との出会いに向かう途上の民として、主の変容に込められた秘義を常に思い起こさなければなりません。弟子たちはキリストの変容した顔を観想して、十字架の傷ついた主の顔を見たときに、うろたえないような恵みの体験を与えられたのでした。イエスを覆った光り輝く雲、この光は今の世界のすべての人の上に輝いています。私たちは今、自分の中で働きかけておられる主と出会うことができます。主は語りかけ、少しずつ私の命を変容させ、主の命に似たものと変えてくださっているのです。古い自分から新しい自分へ過ぎ越していくのです。自己中心のエゴイズムから、神と隣人への愛に生きることへ脱出していくのです。悲しみから喜びへ、不安から平和へ、頑なさから柔和へと脱出していくのです。私たちは今一度、御父が愛される御子イエスに聞き従う決意が求められています。それを可能にし、実現するのは人間の技ではなく、神の力によるものであるという信仰、すなわち御父への信頼と謙虚さが必要です。ところで、前教皇ヨハネ・パウロ2世は、ロザリオの年にちなんで、それまでのロザリオの三つの神秘、栄の神秘、喜びの神秘、悲しみの神秘に加えて、光の神秘を新たに付け加えられました。この光の神秘は、キリストの公生活の五つの神秘を黙想するものです。その第四番目は、主の変容を黙想します。キリストの公生活を黙想しながら、今日は光の神秘を黙想して、ロザリオの祈りを唱えたらいかがでしょうか。聖母マリアのイエスへの信頼を思い起こし、今私たちが何をすべきかを教えてくださる主の声に耳を澄ましてみたいと思います。